3章ですね。ヨハネの福音書3章です。でここでのテーマは天から来る方、天から来る方というふうにしました。で本当は新たな命とかっていうふうにしようと思ったんですけども、そのニコデモとの話以外にも出てくるので、その共通しているテーマということで天から来る方にしました。でさあ早速読んでみたいと思うんですけども、さてパリサイ人の中にニコデモという人がいた。ユダヤ人の指導者であった。この人が夜イエスの元に来て言った。先生、私たちはあなたが神の元から来られた教師であることを知っています。神が共におられるのでなければあなたがなさるこのような印は誰も行うことができません。有名なこのニコデモの話なんですけれども、私たちが前回学んだところの続きであることに注目したいと思うんですね。この前イエス様は杉越の祭りの祝いの間にエルサレムにおられて、さまざまな奇跡を行われて、で人々は印を見てイエスを信じたというふうに書かれているんですけれども、イエス様ご自身は彼らにご自分をお任せにならなかったというところがあるんですね。というのは彼らの信仰が印に基づいているもので、決してイエス様ご自身に基づいているものではなかったということになるわけなんです。でその続きとしてこのニコデモの話があって、今読んだ2節を見ますと、あなたがなさるこのような印は誰も行うことができません。つまりニコデモはこのエルサレムにいたこの印を見て信じた人たちの一人ということで考えていいと思うんですね。そしてこのまず最初にニコデモの紹介があったんですけれども、パリサイ人っていうのがあります。まあ、よくご存知のようにパリサイ人というのは立法とまたその伝統を固く守るユダヤ教の一派だったんですね。そして指導者というのはサンヘドリの議員、つまり、日本でいう国会議員のようなものです。それから10節を見ますと、あなたはイスラエルの教師でありながらとイエス様はおっしゃってますが、ラビだったということですね。イスラエルの教師、律法を教える教師だったということもわかります。そしてですね、ヨハネの19章を見ますとですね、イエス様が死なれてその死体を運ぶときに、アリマタイのヨセフ以外にこのニコデモが現れるんですね。でその時に持つ薬を30キロ持って現れてるんです。で持つ薬って非常に高価な薬なので、彼が金持ちだったということも分かるんです。で今読むところで4節が老年になってて書かれてますから、おじいちゃんだっていうことも分かるんですけれども、そのような人物でした。そして夜にですね彼が来てるんですね。で2つ考えられることあるんですけども、1つは彼が臆病だったっていうことなんですね。どうしてかというと、ユダヤ人の指導者でもイエスを信じた人たちはたくさんいるんだけれども、パリサイ人のことを考えてそういうふうにイエス様を信じているということを言わなかったという箇所がヨハネの福音書にあります。そしてそれは、自分神の栄誉よりも自分の栄誉を愛したからだというのが書かれているんですけども、ニコデモもそうだったかもしれませんね。この夜というふうに書かれているように、それを見つかってほしくないという意味もあったのかもしれません。でももう一つはですね、ただ単純に個人的に時間をイエスと持ちたかったということが言えます。というのは、祭りいろんな人がイエス様の周りに集まってその癒しとか奇跡とかを見ていたわけですよね。そうするとたくさんの人がイエスの周りにいるので、そのイエス様に直接個人的にお話しするということはできなかったわけなんです。それで個人的な時間を持ちたいと思って夜に来たと考えられます。そしてこの、今読んだところですね、ニコデモがイエスに対する言葉ですけれども、非常に謙遜というか敬意を持って話してますよね。非常に丁寧にこのイエスが教師であること、イエスが神の元から来られた教師であることを認めて話しているわけです。このようにニコデモは社会的にも高い人であり、そして掟を守って品格がありお金も持っているという、こういわゆる私たちが言う理想の人ということができるわけなんですね。偉い人が理想だっていうのを持っている人はいないかもしれませんけども、その権威を持っていてですね、お金を持っていて、でしかも道徳的な人っていうことですね。でそのような人にイエスが3節のようにおっしゃってるわけなんですね。イエスは答えて言われた。誠に誠にあなたに告げます、人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。 で新しくって書いてますが、これは上から生まれるというふうにも訳すことができます。ニコデモにとってもうこの言葉は不可思議でしょうがなかったんですね。でもイエス様は、その時にこのニコデモはですね、ここで2節において何を語ろうとしているかっていうと、神の言葉が語られるのを待ってたんですよね。ですからイエス様が昔のこの旧約の預言者たちのように言葉を語ってくれる、神の言葉を語ってくれると思ったわけです。約400年間神の言葉は語られていませんでした。マラキが一番最後の預言者で、そしてこのバプテスマのヨハネが現れたわけですけれども、イエス様も同じように語ってくださるだろうとこう期待していたわけなんですね。ところが今読んだように、イエス様は新しく生まれなかったらあなたが神の言葉を理解しようと思っても理解できないよっておっしゃってるんです。ここで神の国を見ることはできませんというふうに書かれてますけれども、これは言い換えると神のことについて理解することはできないよって言ってるんですね。で聖書がそのことについて語っています。神のことについて、神の御霊によらなければ決して悟ることはできないことを告げてるんですね。でパウロがこう言ってます。生まれながらの人間は神の御霊に属することを受け入れません。それらは彼には愚かなことだからです。またそれを悟ることができません。なぜなら御霊のことは御霊によってわきまえるものだからです。そこでニコデモが4節でこう言ってます。ニコデモは言った、人は老年になっていてどのようにして生まれることができるのですか。もう一度母の胎に入って生まれることができましょうか。ニコデモはイエス様の言葉を聞いて開いた口が塞がらないほど驚いたわけなんです。あなたに生まれる、なんだよそれ。じゃあまた私がお母さんのお腹の中に入らなければいけないのかっていうふうに考えたわけなんですね。そこでイエス様は次に、そのニコデモの誤解を解くために詳しく新たに生まれることについて語り始めます。イエスは答えられた、誠に誠にあなたに告げます、人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることはできません。肉によって生まれたものは肉です。御霊によって生まれたものは霊です。イエス様は基本的に新たに生まれるというのは霊の誕生であって、ニコデモが考えるような2回目の肉体の誕生ではないということをおっしゃられているんですね。で水と御霊によらなければってあるわけです。2回あるわけですね。で水というのは今ニコデモが話した母親の体内にいるときに羊水の中、この水の中ですね、お母さんのお腹の中の水の中にいて、その水から生まれたということになります。でその水から生まれた後に今度は御霊によって聖霊によって再び生まれる必要があるということです。でよくここで出てくる水っていうのは一体何なのかっていう、疑問が出てくるんですが、いろんな解釈があって、例えばヨハネが授けたバプテスマであるとかですね、あるいは御言葉のことであるとかですね、あと水と御霊っていうのは全く同じ意味で、この水というのも聖霊のことを表してるんだとかいろいろあります。ただですね、今読んだ 6節を見ると、肉によって生まれたものは肉です、御霊によって生まれたものは霊ですって書いてある通り、やはりなんですか、文脈的にこの前後関係を見るとこの水っていうのはやっぱりお母さんのお腹の中というふうに解釈した方がいいと思うんですね。まあ、いずれにしよう、まあ、この水という解釈よりももっと大事なのは、イエスもおっしゃりたいのは御霊による神聖なんだよ、御霊によってあなたに生まれるんだよっていうことなんですね。で聖書には人は神の形に創造されたっていうのがあるわけですね。で神が愛をお持ちのように人間には愛をお持ち、人間は愛をお持ち、神が正義を持っておられるように人間も正しく欠陥なく作られたわけです。そして人が神の形だっていうことは神と一つになっているっていうことを表すわけですね。神様は3つの人格をお持ちなんですね。父と子と聖霊なわけです。そしてこれがよく三位一体と言われますけれども、人間にも三位一体があるわけですね。それは霊と精神、あるいは思いとか魂と言ってもいいかもしれません。それと体、霊と精神と体、 この3つの部分が1つとなって存在しているわけです。そして神と1つになるっていうのは、この神の、第三位格っていう難しい言葉で言うと、第三位格である聖霊と、で私たちの、この霊とがですね、交わりを持つことによって私たちが神と1つになっているわけなんですね。でそれによって私たちは霊によって支配されている。肉体の欲求というのはあるんですけれども、霊によってそれが制御されているということなんです。そこが動物と違うわけですね。動物も体の欲求があってですね、人間も体の欲求があるんですけれども、動物はそのまま動いていくわけですね。で思いもその肉体の欲求によって従っているわけですけれども、人間もですね、人間はもともとはその霊がせその肉心精神とか思いというのは、この霊によって支配されていたわけですね。けれども、エデンの園でアダムが罪を犯してから、彼らがエデンの園を離れなければならなくなって、一つであったものが神様と一つであったところが離れてしまったわけです。でそのために今まで霊が支配していたのが、今度は逆に肉の欲求が私たちの思いを支配するようになってしまった、動物と同じようになってしまったということですね。ですから例えば神が結婚の中で用いるように作られた性欲というのは、人間はそれによって支配されて、今まで支配していたんだけど、今度は支配されて、婚外交渉とか、いろんな悪いことをしているわけですね。または例えば怒りの感情というのも、別にそれそのものは悪いものじゃないんです。神様だって怒られるわけですね。で正義に対する怒りというのはある、不義に対する怒りですね、義憤というのがありますけれども、そうじゃなくてですね、その怒りの感情によって苦みを持ったり、憎しみを持ったり、争いを持ったり、あるいは殺人をしたりですね、そういうふうにしてしまうわけですね。このように、霊が死んでしまっているわけです。神様と離れてしまっているわけです。でそれを最初の状態に戻すのが御霊によって生まれるっていうことですね。再び霊によって支配されて、神との交わりを持つことができるように、霊に命が与えられるということです。ですから、先ほど話したように、ニコデモ、あらゆる面です。優れていたんですけれども、やはり彼も新たに生まれることが必要だったんですね。で、7節を見てください。あなた方は新しく生まれなければならないと私が言ったことを、不思議に思ってはなりません。イエス様が気遣ってですね、今開いた口が塞がらなくて目を大きく開いているニコデモに対して、もっと語り始めてるんですね。不思議に思うなって言って、で次見てくださいね。風はその思いのままに吹き、あなたはその音を聞くが、それがどこから来てどこへ行くかを知らない。御霊によって生まれるものも皆その通りです。でこの風というのはヘブル語ではレイなんですね。もともとの意味、ウルアックっていう言葉を使われてるんですけども、そこで、レイなんですが、それは風というふうにも訳すことができるわけなんです。で、今、ここで見ましたね。風が思いのままに弾いて、その音を聞くんだけども、どっから行くか知らないと。つまり、風そのものは私たちは見ることできないわけです。けれども、風は存在してるっていうのは知ってるし、信じてるわけですよね。で、なんでかって言ったら、その音を聞いたり、または風になびくその目に見えるこの木の葉が、揺らいでるのを見たりすることによって風が存在することが分かるわけなんです。で同じようにですね、新たに生まれる、御霊によって生まれるっていうのも同じことなんですね。つまり御霊によって生まれること自体は見ることはできない、目で見ることはできないんだけれども、例えばその御霊によって生まれた人たちがその生活、人生が変わっていくことによって新たに生まれたんだっていうことが分かるわけですね。憎しみを抱いていた人が人を許すことができるようになって、お酒に溺れていた人がすぐにお酒をやめることができるようになるっていうことであります。で次見てください。ニコデモは答えていった。どうしてそのようなことがありうるのでしょう。ニコデモはどうしてそんなことが起こるかさっぱり理解することができなかったんですね。それでどういう過程で新たに生まれるのかっていう質問をここでしているわけなんです。イエスは答えて言われた。あなたはイスラエルの教師でありながら、こういうことがわからないのですか。イエス様はニコデモをたしなめているわけですね。新たに生まれなければならないというのは、非常に基本的な教えなわけなんです。けれども、イスラエルの教師でありながら、それがわからないのかっておっしゃってるんですね。 誠に誠にあなたに告げます、私たちは知っていることを話し、見たことを証ししているのに、あなた方は私たちの証を受け入れません。これはあなた方ってなってますけども、ユダヤ人のことだと思いますね。私たち一緒のところで、ご自分の民のために来たのに、彼らは受け入れなかったっていうところありましたけれども、受け入れなかったっていうことですね。そしてですね、イエス様が面白いこと言ってます。私たちは知っていることを話し、で見たことを証ししているって言ってるんですね。知っていて見たことを証ししているって言ってるんですよ。これ一体何でしょうかね。父なる神を、そのすべてを、ありのままを全部見て、ありのままで、それ全部見たり、またその神ご自身を全部、すべてにおいて知っておられるっていうことですね。で、私たちっていうのが不思議だなと思うんですけども、これ誰のことかなって僕思ったんですが、おそらくイエス様と御霊のことではないかなと思うんですね。イエス様が御霊と共に父なる神を見て、父なる神をのことを知っているっていうふうに読めるのではないかなと思うんですね。創世記のところで私たちに似せて私たちの形に作ろうっていうところがありますけれども、それのことではないかなと思うんですね。でも大事なことはですね、イエス様はニコデモが考えたように、神から啓示を受けた預言者ではないということなんです。預言者というのは神の、その神様から、啓示は受けるんですけれども、神そのもの全体を見ているわけではないわけですね。また神の霊を受けた教師でもないわけなんですね。確かに神の霊を受けるとですね、神様ご自身のことがはっきり見えてくるわけですけども、それでも全てを見ているわけではないわけです。でもイエス様がここでおっしゃっているのは、いやそうじゃないよと、私が全てを見ておる、私が全てを知っているということなんです。つまり私は神なんだよということなんですね。イエスのうちに神の全てがあり、天国の全てがイエスのうちにあるわけなんです。そこでイエス様はこう言われます。あなた方は私が地上のことを話したとき信じないくらいなら、天上のことを話したとてどうして信じるでしょう。天に起こることをイエス様は今まで新たに生まれるという言葉で説明されたわけです。また風は思いのままに吹くという地上のものによって説明しようとされましたけれども、ニコデモはそれでも信じなかったので、もう天上のことは語っても無理だとこうおっしゃってるわけですね。誰でも天に昇ったものはいません、しかし天から下ったものはいます、すなわち人の子です。天に昇ったものはいないって言ってるんですけども、これ不思議ですね。旧約聖書を読むと、エノクが生きているうちに天に引き上げられて、エリアも引き上げられましたよね。じゃあ何にこれ天に昇るって言ってるんでしょうかね。これは人が神と同じになったものはいないということです。神と同じになって、神と同じになったものはいないということです。地っていうのが人を表し、そして天っていうのが神を表しているわけですね。どんなに神に用いられた器でも神ご自身ではないということです。でも天から下ったもの、つまり神が人と同じになられた方はいるんですね。イエス様はそれを人の子、すなわちキリストであると言われたわけなんです。そして次からニコデモの質問、どうしてそのようなことがあり得るんでしょうかという質問にイエス様が答えられます。誰でも、モーセが荒野で蛇をあげたように、人の子もまたあげられなければなりません。それは信じる者が皆人の子にあって永遠の命を持つためです。イエス様はイスラエルの教師であるニコデモがよく知っている聖堂の蛇の話を始められました。でこれは民数記21章に出てきます。イスラエルの民は毎日マナばかり食べて、もうこんなマナは飽きたって文句言ったんですね。そしたら主が燃える蛇を送られたので、彼らは噛まれてしまい、死んでいく人も現れました。でイスラエルの民は、私たちは主に罪を犯しました、どうか蛇を私たちから取り去ってくださるよう主に祈ってくださいと言ったのです。そしてモーセは神様に祈るとですね、神様はその祈りを聞いてくださいました。けれども 神様は直接彼らを癒すことをせず、面白いことをモーセに話されました。燃える蛇を作り、それを旗竿の上につけなさい。民はそれを見れば生きるって言ったんですね。でモーセがそのようにして、そして聖堂の蛇を見たイスラエルの民が死ななかったんですね。その話をイエス様がここでされているわけなんです。人の子もまた挙げられなければなりません。それは信じる者が皆永遠の命を持つためですと言われたわけですね。で燃える蛇に噛まれて死んでいくイスラエルの姿は、罪の中に死んでいる私たちの人間の姿を示しているわけです。先ほども話したように、神から離れて霊が死んでいるわけですね。けれども神様は人が滅びるのを喜んでないわけです。それで彼らが生きることができるような道を備えられました。それがこの聖堂の蛇の中に象徴としてあるわけですね。で聖堂というのは聖書の中では神の裁きですよね。それは例えば幕屋の中の祭壇というのが、この羊がまたは動物、他の動物がほふられて、でその上で焼かれるわけですけれども、それは、神が裁いておられるのを意味していました。で蛇というのは、罪を象徴しています。エヴァを惑わしてアダムに罪を犯させたのがあの蛇ですね。そして旗竿の上につけられたというのは、これは木の上で罪が神によって裁かれたことを象徴しています。つまりこれは十字架の上で死なれたイエスの姿を示しているわけですね。イエスは人の子もまた挙げられなければなりませんと言われましたが、それは後で十字架につけられることをここで意味しているわけです。けれどもただイエス様が十字架につけられただけでは人は新たに生まれないんですね。イスラエルの民が聖堂の蛇を見て生きたように、私たちも十字架につけられたイエスを見なければいけないわけです。イエスが死なれたのはまさに自分の罪のためなのだと信じなければいけないんですね。そこでイエス様は、信じる者が皆人の子にあって永遠の命を持つためですと言われました。ですからどのようにしてそのようなことがあり得るでしょうという質問に対しては、イエスを信じることによってあり得るのですという答えになるわけですね。で今度イエス様はですね、次に新たに生まれることっていうのは救われることだっていうことを明らかにしておられます。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。で新科学の脚注を見るとですね、この16章以降もイエスの言葉、
16節
以降を見るとイエスの言葉であるかもしれないということが書かれているんですね。で16節から21節までがイエスの言葉であるかもしれないんですけれども、イエス様はここで15節と同じようにですね、信じる者が永遠の命を持つことを語られているわけですね。同じですけれども、ここで強調されているのは滅びないで永遠の命を持つことなんですね。人は罪の中で死んでおり、神の裁きに遭うように定められているんですけども、一人子を信じることによって死と裁きから免れて永遠の命を持つことが書かれています。そして神様がこの救いの計画を立ててくださったのは、私たちを実に愛してくださったということですね。神様が愛しているから私たちが滅びるのを良しとしないわけです。次の節でそのことが特に強調されています。神が御子を世に使わされたのは、世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。これは本当に大切な真理ですね。イエス様がこの世に来られたのは、私たちを裁くためではなくて、救うために来られたって言うんですね。で、私たち人間はその反対のことを考えます。イエス・キリストがいなければ罪や裁きというものを考えなくてもよかったのに、でもイエスが来たので私たちは罪を指摘され裁かれているのだって思ってしまうんですね。またクリスチャンでもですね、何度となくイエス様を懲らしめて自分に罰を与えておられるのだと考えてしまうわけなんです。でもここでははっきりと、世を裁くためではなく救うためだとおっしゃってるんですね。イエス様は私たちを罪に定められないわけです。不倫の現場で捕らえられた女に対してイエス様は、私もあなたを罪に定めないと言われました。私とパウロは、今はキリストイエスにあるものは罪に定められることは 決してありませんと言いました。でも残念ながらこの救いの御手を掴もうとしない人たちがいるわけですね。それが18節以降に書かれています。御子を信じる者は裁かれない、信じない者は神の独り子の御名を信じなかったのですでに裁かれている。神がキリストにあって私たちの罪を許してくださる、それ自体を受け入れないんですから裁かれているわけですね。その裁きというのはこうである。光が世に来ているのに人々は光よりも闇を愛した、その行いが悪かったからである。悪いことをする者は光を憎み、その行いが明るみに出されることを恐れて光の方に来ない。ちょうど泥棒のことを考えてくれるといいと思うんですけども、泥棒をするときに真っ昼までですね、いろんな人が見ているときにはしないわけです。夜にします。見られたくないからです。悪いことが見られたくないからです。イエス様はこの光と暗闇の関係を用いられて、なぜ救われる良い知らせを拒むのかっていうのを説明しておられるわけです。つまりですね、イエス様を受け入れないのは悪い行いを愛してるからですよ。自分が悪く行っている悪いことを続けたいからなんですね。イエス様を信じると新たに生まれて罪から離れて生きるようになるということを知っているわけです。でも罪から離れることは嫌なのでイエスのところに来ないわけですね。人はイエスを信じない理由をいくつも並べ立てるんですけれども、その理由はただ一つ、今の生活を変えたくないこと、自分が罪を犯していることを認めたくないことなんですね。しかし真理を行う者は光の方に来る、その行いが神にあってなされたことが明らかにされるためである。イエスキリストを信じるということはですね、真理を真理と認めることであります。当たり前のことは当たり前のこととして受け入れることなんですね。でここで大きな、分かれ目が来て、次違う話が出てきます。その後イエスは弟子たちとユダヤの地に行き、彼らと共にそこに滞在してバプテスマを授けておられた。一方ヨハネもサリムに近いアイノンでバプテスマを授けていた。そこには水が多かったからである。人々は次々にやってきてバプテスマを受けていた。ヨハネはまだ登録されていなかったからである。バプテスマのヨハネがまだ登録されていない、投獄されていないという使徒ヨハネの注釈があります。で他の福音書を見るとイエスの公の宣教は何から始まったんでしたっけ。バプテスマのヨハネが投獄されてから後に始まったことなんですね。それ共通しています、どこでも。ですからその前はイエス様はこう特に活発に活動されていなかったわけなんですね。何してたかっていうと、ここで書かれてある通りにバプテスマのヨハネと同じことをしていたんです。つまり水のバプテスマを授けていたわけですね。なんで同じことをしてたんでしょうかね。なんで同じことをしてたんでしょうか。それはですね、まあ例えますと、イエスはヨハネからリレーのバトンを受け取られるためなんです。でリレーというのは、昔から神様に使わされた神の預言者ですね。で旧約の預言者があります。そしてこのヨハネによって、バプテスマのヨハネによって旧約の預言者が終わるわけなんですね。そして彼らが預言していたキリストが訪れたことになるわけです。ですからもしヨハネがまだ活動しているうちにイエス様がバッて現れたらですね、フライングって言ったらいいでしょうか。フライングなんですよ、まさに。ヨハネはイエス様が、このキリストが間もなく来られるんだと、今もう来てるんだっておっしゃってるのにもかかわらず、前触れなのにもかかわらず前触れじゃなくなってしまうわけですよね。ですからここでイエス様はヨハネと同じことをして、実はヨハネが予言していた、キリストは私なんだよということを明確にするために同じことをされていたわけなんです。それでヨハネの弟子たちがあるユダヤ人と清めについて論議した。ユダヤ人にいろいろな清めの儀式があったんですね。そのことについてヨハネの弟子たちとユダヤ人が論議していました。 彼らはヨハネのところに来て言った。先生見てください。ヨルダン川の向こう岸であなたと一緒に行ってあなたが証言なさったあの方がバプテスマを授けておられます。そして皆あの方の方へ行きます。イエスのバプテスマに、イエス様がバプテスマを授けていることについて妬んでいるわけですよね。まあ一章に出てきた二人の弟子とは対照的です。ね、まあよくある話ですね。主の弟子、主のしもべがですね、例えば、あの人はこんなことやってるとかですね、他の人たちに対してこう妬みを持つわけですけれども、同じことをやっているわけですね。そこでヨハネはですね、今僕が私が話しましたリレーのバトンをイエスに渡すという自分の役割について弟子たちに説明します。でまたこのヨハネの発言が私たちがイエス・キリストに仕えるものとして知らなければならない大切な真理を語っています。ヨハネは答えて言った。人は天から与えられるのでなければ何も受けることはできません。ヨハネは自分が神から与えられた使命があくまでも主の前触れであることを伝えています。天から与えられたのはこの使命であって他のことは何もできないということを伝えているわけですね。私たちも主にお仕えするときこの態度が必要なんですね。自分が神から与えられたことを見極めるということです。で自分の分を超えて与えられた分を超えて何かをしてはいけないということなんですね。ヨハネはそうでした。もう自分が前触れをするだけのものなんだと。でこれからまた自分の教団を作るということではないんだということですね。あなた方こそ私はキリストではなくその前に使わされたものであると私が言ったことの証人です。ヨハネが語ったことを一番そばで聞いていたのがこの弟子ですから、本当は彼らは知ってなきゃいけないはずなんですね。で次にですね、今のヨハネの気持ちいいですか。ヨハネの弟子たちは妬んでるんですよ。でもヨハネ自身は喜んでました。次見てください。 花嫁を迎える者は花婿です。そこにいて花婿の言葉に耳を傾けているその友人は花婿の声を聞いて大いに喜びます。喜んでたんですね。それで私もその喜びで満たされているのです。ヨハネの弟子、婚礼においてですね、花婿の友人が花嫁を花婿のところに連れてくる場面があるんですね。わかりますか？花婿の友人が花嫁を花婿のところに連れてくるんです。そして花婿は花嫁を受け入れるまでは声を出しませんけれども、友人が花嫁を花婿のところに連れてって花婿が花嫁を受け入れたその時に声を出すんですね。でその声を聞いて当然のことながら花婿の友人は喜ぶわけなんです。でこのことが書かれていて、この花婿というのはイエス様ご自身であり、花嫁というのはイエス様のところに来ている人々であります。イエスを信じる人々であります。それを見ていたわけですね。ヨハネはこの方がキリストですと伝えることによっていろんな人をイエスに導くことができました。それで喜んでいるわけです。で次見てください。あの方は盛んになり私は衰えなければなりません。自分が栄えるんじゃないんだ、イエスが栄えなければいけないんだということです。でこれが私たちが主に仕える際の基本原理になっていなければいけない、クリスチャンとして生きるための指針になっていなければいけないわけなんですね。パウロはこう言いました。生きるのはキリスト、死ぬこともまた益です。ですからキリストなんですね。私たちが生きている理由っていうのはもうキリストしかいなくて、キリストの栄光が私たちのうちに現れることによって初めて生きる意味があるわけなんですね。そして次からの箇所は、またですね、再び同じ2つの見方があるんですね。新改訳見ますと、もう過去が閉じていて、使徒ヨハネの言葉のように31節からなっているようになってますけども、またですね、この見方によっては36節まで使徒ヨハネの言葉じゃないかと言われています。使徒ヨハネじゃない、バプテスマのヨハネの言葉じゃないかと言われているんですね。最後のところまで で、そうやって読むと面白いんです。そうやって読むと、ヨハネは、バプテスマのヨハネは、イエス様と自分を比べているかもしれないんですね。でちょっと読んでみますね。上から来る方は、すべてのものの上におられ、地から出るものは地に属し、地の言葉を話す。天から来る方は、すべてのものの上におられる。上から来る方というのは、キリストイエスのことです。そして、天から来た方となってないことに気をつけてください。見てください。天から来る方って書いてますよね。これは現在形であり、つまりイエスはこの時点で上から来ておられる方なんです。つまり何を表しているかというと、イエス様が神だということなんです。イエス様が神だということです。永遠に生きておられるということです。そしてですね、地から出るものは地に属しとありますが、これがもしかしたら、バプテスマのヨハネ自身のことを言っているかもしれませんね。で、地の言葉を話しているということです。けれどもイエス様は神ご自身であり、すべてのものの上におられるということです。つまりどんな預言者であっても、神の人であってもですか、それよりも上にイエス様がおられるということですね。この方は見たこと、また聞いたことを証しされるが、誰もその証しを受け入れない。ですから先ほど読んだことと同じことが書かれてますけれども、バプテスマのヨハネっていうのは預言者、バプテスマのヨハネの預言者は神の声を聞いたり幻を見たり、他の人々と比べるとですね、神を知っているわけですけれども、でもイエス様は幻や声ではなくて、そのままありのまま神と対面し会話されているわけですね。その証を受け入れた者は、神は真実であるということに確認の印を押したのである。イエスの証を受け入れない人たちもいましたが、受け入れた人たちもいるということですね。イエスを信じるということは、神が真実であることを認めます。認めることになります。こういうことを言う人がたくさんいますよね。私は神を信じるけれども、イエス・キリストは信じない。でもそれは神を嘘つきにしているっていうふうに、使徒ヨハネは、自分の手紙の中で話してるんですね。なぜかというと、神ご自身が、その神を信じると言っている、その神ご自身がイエス・キリストが独り子だっておっしゃってるわけです。だから御子を受け入れなかったら神を受け入れないことになるわけなんですね。神がお使わしになった方は神の言葉を話される。神が御霊を無限に与えられるからである。ここでも比べてるんですね。預言者というのは神の御霊に満たされて預言をするわけなんですけれども、あくまでも御霊の部分的な働きなんですね。わかりますか？全部の働き、その宇宙全体の働きをこの預言をするときに与えられているってわけじゃない。例えば聖霊様がですね、A と B と C と D の働きがあったら、 A だけの働きをこうポッと持っていてですね、預言者が預言しているってわけですね。けれどもイエス様も同じように預言者としての働きはされたわけです。預言の、つまり神の言葉が語られたわけなんですけれども、無限なんです。もう御霊ご自身すべてがもうイエス様に満ち溢れていたわけなんですね。もうすべてですね。つまり神だっていうことなんですけれども、そういう違いがこの預言者とイエス様の間にはあったわけなんですね。父は御子を愛しておられ、万物を御子の手にお渡しになった。でこれもですね、預言者、例えばダニエルは大いに愛されたものっていうふうに言われましたよね。けれどもイエス様は愛され方が違かったんです。独り子として愛されていたんです。独り子だから愛のレベルが違うんですね。そしてそのために万物がイエス様の手にお渡しにされているということです。次に、そして結論が書かれています。御子を信じる者は永遠の命を持つが、御子に聞き従わない者は命を見ることがなく、神の怒りがその上にとどまる。あまりにも明確な言葉で、もう解釈の必要もないかもしれませんが、2つの選択しか人間には与えられてないということです。御子を受け入れるか、 そして受け入れて神の永遠の命を得るか、それとも受け入れないで神に裁かれたままでいるかということです。イエス様は天から来る方です。私たちがイエス様を受け入れるということは、上から生まれる、つまり天国のものによって生まれるということです。そして今ここで見たように、天から来る方である、その方の証を受け入れなければいけない。バプテスマ、ヨハネとかいろんな人が証しましたけれども、イエスご自身によってですね、神のすべてが証しされたわけなんですね。ですから他には道はありません。もしこの方を受け入れないのであれば、もう道はないんですね。これで終わりにします。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。今また再びこのイエス様の働きについて見ていくことができましたけれども、御霊の働きを特に見させていただきました。私たちが本当にこの御霊との交わりによって、本当に新たに生まれ、命を持ち、そしてこの神様、あなたご自身と交わりを持つことができるということを今見ることができました。天のお父様、どうぞ私たちがこの方を受け入れ続けて、信じ続けて、そしてこの命を豊かに持っていくことができますようにしてください。お願いいたします。主よ、ありがとうございました。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。